こんにちは、滋賀漢方ハリー会の二木です。本日が2022年の、1月の9日ということで、前回の、収録から、3週間とちょっとになりますかね。はい、まあ、この間なんですけども、前回の収録時点ですでにあのオミクロン株ですね、変異種が、世界で相当に広がってきてるよと。で、日本でももうあの空港の水際のところには来てるけども、そのうち市中感染ももう避けられないでしょうっていうことやったんですけども、収録した2日後ぐらいからね、市中感染が確認されてます。うん、ただ数がね、あの時では全国でトータルで200も行ってない、近畿で、ね、たった5人だという話を、ね、してたんですけども、それからするとね、1ヶ月で16倍、昨日 の、 あのトータルの確認数っていうのが、8600を超えてるということで、沖縄なんか200、あ、ごめんなさい、あ、そうですね、200人ですね、1日に、うん、東京でも200人とかいうような、そういうあのこう数字に、なっちゃっていたりします。ただまあこれ数だけで言うとまあすごいんですけども、重症者数があのトータルで100人まだいってないんですよね。で、当初からそのオミクロンは症状がそこまでひどくないよと、弱毒化してるよっていうようなことだったんですけども、まあ行政側としてはあのどうしても分母が超巨大になってますから、その中には高齢者がいてからあの基礎疾患のある人がいてて、でこれをきっかけに重症化する人がいてるんですから、もう感染防止は徹底してくださいということを、言わざるを得ないんですけど、それから、病院なんか の、 あの人たちもあのそういうふうにならざるを得ないんですけど、別の意味でのね、あの医療崩壊っていうのがね、濃厚接触者になってる、あるいは、本人がこう感染してしまったということで、職場で、早めに、ね、休んでる人が今回多いんですよね。で、そういう意味で人員が足りないという医療崩壊という、なんかちょっとちゃうかなというの、今までとっていうな感じはしたくないんですけど。で、案外その、あの民衆の方がこう数は出てるけども、怖いねって言いながらでもどこか安心してたりするようなところはあります。まあ、実際にアメリカなんか1日100万人を超えてるって感じの数字ですよね。から、ドイツフランスでも20万人を超えてる、イギリスはもうピークアウトしたって言ってもこれでもやっぱり10万人弱ぐらいがいてたりしてて、うん、で、どこの国もやっぱり経済を極力止めないようにあのこう対処しようということをやってます。唯一違うのは、北京オリンピックが1ヶ月を切ってきた中国だけがゼロコロナを言ってるんで、西安をもう2週間以上ロックダウンしてて、自分で自分の首を絞めてはるんですけども、うん、どうしはるかなとね、ことがあったりします。はい、まあ、あのちなみにあのその沖縄県のオミクロンと確認された人たちのデータを見ると、発熱が 75% ぐらいから、県大会とかそれから、外装とかが、まあ、50% ぐらいということで、ほとんどの人には症状が出ると。これインフルエンザちゃうのと。から肺もね、下葉のところにはね、あのこう炎症が起こらないと。あれ、ちょっと何でもかんでもおかしかったら PCR から行くんで、で、わけがわからないようになってるんじゃないかなと。先に、インフルエンザの試薬を使って、で、これインフルエンザっていう風になったら、まず家で出ててくださいと。もう速攻で家でずっと閉じ込むとけっていう風に、言えば、逆にこれ感染が広がらへんのじゃないかなっていうな、あの、気がするんですけどね。はい。まあ、いずれにしろそのオミクロンが本物であろうがインフルエンザであろうが、あのこう、新型コロナを COVID-19 を急速に上書きしていってるのには間違いないんで、それからするとパンデミックの出口っていうのが早まってるという感触、手応えではあります。そういうことで、あのこのパンデミックの終了までにこのネットサウンド講義もまあ最終回をなんとか迎えたいということで、頑張っていきます。はい、ちょっとまた今回も項目数が多いです。4、足首と、指先までという括りになっていきますね。はい、で、4.1、 足首は捻挫なのか、剥離骨折なのかということで、右矢印、どちらも、処方針があれば 治療は、簡単だが最初の、説明が、肝心ということです。はい、まあ要するにこの、 一番学校で習うのがね、内反捻挫っていうやつですよね。で、足首をぐにゃっとこう、内側の方にひねってまうってですね、この頃学校でアイススケート その実習とかいうのがあんまりなくなってるみたいなんですけども、慣れない人がこうスケート靴履いてやると、そうするとバランスが取れずにこう内側の方にひねってしまって、あ、やってもたってやつですね。から、まあ、運動会なんかでちょっとどんくさい子がこう走ったりして足首をねじるとかいうやつも、あれもそうですよね。捻挫の89%は内反捻挫って言われるんですけども、で、まあ捻挫にもいろいろ種類程度があるんですけども、簡単に言えばこう関節が大きく引き伸ばされて、ほんでそれが戻る時に、うまく戻らない、あるいは組織を噛んでしまうようなことを言います。で、これに対して剥離骨折っていうのは、まあ何回か説明したと思うんですけども、非常に足首のところには太くて強力な腱があります。で、長母趾神筋から、前脛骨筋で、から、後脛骨筋もあります。それから腓骨筋もありますね。はい。で、これらの腱がもしも切れてしまうと、これは手術してもおそらく引っ付けることはできないでしょう。まあ、それぐらい強力なんで、じゃあこの腱が切れないためにはどういうふうな防衛をするかっていうと、その下の骨の方をね、引っぺがしてもって腱の方に引っ付けてくるということで、防衛するような機構になってます。でも、骨が剥離してるんで骨折は骨折なんですよね。だから2年前にね、捻挫したんだけど、こいつがいつまで経っても治らないとかね、普段は大丈夫なんやけど階段だけは絶対痛むとかね、野球をやって速く走るとその時だけ痛いと、普段はどうもない、正座でもできるのにというやつは、もうこれ症状的に言うても、もうこの時点で、剥離骨折です。で、まああんまり長いとね、脈状とかそういうなんで診断ができなくなってきてるケースもありますけれども、必ずね、遠くから叩いて響くかどうかっていうことで、やっぱり見るがこれは分かりますね。あとは症状を確認することです。で、捻挫であろうが剥離骨折であろうが、小決定をして表地方の時には腰から の影響を、足首が悪いんで腰にも影響が出てますん でそれを重視しながらその表地方をするということが、まあ、ポイントになってくるんですけども、局所には射方針を用いれば、どちらもそこの対応としては、難しいことはないです。ただ治り方が違うんで、捻挫だったらまあ1回2回で治せるケースの方がほとんどですけども、剥離骨折の場合はやっぱり骨がくっつかないといけないんで、4回から6回ぐらいかかるよということ、この説明が大事です、ね、で物がいつまでたっても治らないのはこういうことやったんですよということをちゃんと説明して、おかないと継続治療もしてもらえないっていうことが注意点になります。じゃあ次いきます。4.2、かかとの、痛みは、腰が主だが骨折もあるということで、右矢印、回数が、必要なので、説得が大切ということです。でね、かかとの痛みっていうのはね、僕学生時代にもね苦労しましたし、から助手に行ってる時もね、なかなか大変でしたね。かかとが痛いっていうおばさんが治療に来られたんですけども、ちょっと良くなってもね、なかなか治らないって、何なんかなって感じで、開業してからもその苦手意識があったんでね、あ、かかとかって感じがね、してたんですよね。はい。で、これも以前にお話ししたかな、測定もしくはそのかかとが痛いっていう人だと、割とさささっと治る、4回ぐらい治っちゃう人もあれば、8回から10回ぐらいかかってグズグズかかる人、でどっちになるのか分かんないで、早く治る方のペースをやったらいいんですけどねっていうようなことを患者さんに言ってたんですけども、ある時ね、3人ね、いっぺんに、かかとが痛いっていう人来たんです。 でこれはこれはどっか治療ポイントをこうあのこうあの探させてもらえるチャンスだということで、協力してもらってやったらね、方向と窒辺なんですね、かかとの痛みっていうのは。でここが治療ポイントになります。で小に関しては、まあ、いろいろです。その他にもあの持ってるものがあのまたバラバラになってくるので一概には言えないんですけども、痛みが強いとやっぱどうしても感じすということにはなってくるでしょうし、まあ、男性女性で、まあ、そのあのついてる職業とか関係とかであのこういろいろとは変わるんですけども、治療ポイントとしては方向と窒辺です。でこの奥のところの高血をあとこうあの必ず、着目して、今だったら、まあ、邪線予定心でね、あの押し付けてグリグリっとこうやることによって割と早いことはこうかの改善はさせるようにできました。ところがね、中にはね、骨折を起こしているケースがあるんですよね。でやっぱりあの骨折の場合には脈状と響きでこう確認するんですけども、その他にこのやっぱり時間を、置いてから持ってくるというケースがね非常に多いんで、打診をすること、それからね夜間痛がね、ないかどうかをやっぱりかかとが痛いっていう時には聞かないとダメです。で、結構長いこと痛かったとかね、今でもしてるとかって言われたらもうこれ骨折の可能性がかなり高いんで、この場合はやっぱり、局所にだいぶ射方針をしないといけないと思うし、なかなかうまいことねひっついてくれないケースがあるんですね。でそれを説明して、ちょっと治りにくいんやけどっていうことをあのやっぱり言って、根気よく通ってもらう必要が、あります。まあもちろん方向チップも使うんですけどね。はい、まあ、そういうことでかかとというのはすごく長いこと僕も苦労したの部位でした。はい、4.3、測定で、指の、付け根の、痛みは、尾骨の、高さのズレということですね。はい、まあ、具体的にはね、こう、本当に指の付け根あるいから有線から、粘骨に向かっていくあたりですね、だから腸母子腹筋腱も含めてですけども、この測定が痛いっていう人これ結構やります。で以前にもお話しましたよね、新旧 の, その学校 の, あの先生をしている人が測定腱膜炎がやるみたいなって、結局それの時にそのあの腰が原因だということをやっぱり確信したっていう話をしたんですけど、この場合はね、尾骨 の, あの高さの骨盤があの大きくずれてますから、中量を抑えるとね、あのものすごく痛みます。で僕があのこの患者さんをあのこう説得するときには行外のままでですね、この測定これ押されると痛いですよねって言って、で、手を突っ込んでって中量のあたりが絶対にあのこう圧がありますから、で中指でこうグッと押し上げるようにしてね、疑似的にこう骨盤ずれをね直すんですよね。で触るとほらほら痛ないやろっ て, 言ってあれって話してで離してますよっ て, 言って痛いです。でもっぺんその、押し上げると中論とか押し上げると痛いです、痛くないです。だからこれは足の裏が悪いんじゃないです、こっちなんですっていうことを言いますね。はい、まあ、そういうことでこれは骨盤の矯正ができる人っていうのはそのそれをあの併用してしながらやってください。でまあ、あの剛伸を使う人はやっぱ中量のあたりにそれなりにこうあの指針をするということも有効になってくると思いますし、から骨盤矯正できない人は地熱球とかをね併用するということで、すごく深い部位ですし、それからがっちりずれてるみたいな表現がおかしいですけども、思いっきりずれてますから、でそれをこう物理的にも緩めるということは大事ですね。はい、まあ小はこの場合もいろいろとあります。ただまあ肝実に限らないやろなというのがこう、あるんですけどね、体全体が歪んでるんでね、むしろその別の内臓とかそっちの方 の, あの症状とかも一緒に訴えてるケースが多いと思います。はい、4.4、足の、指、以外は足の指は意外と、脱臼が、多いということで、右矢印、骨折と、まず鑑別を、してからということにはなりますけど、で、足の指をなんかこう物をドーンとしてね、 こう骨折させてやる人もまあそこそこやります。でこの場合はまあその骨折 の、 あの処置もあのするんですけども、ものすごい痛いし、あ骨折れてるんちゃうかって、いう人があのきゃるんですけども、脱臼をねものすごくしやすいんですよね。ここはあの肩関節もね亜脱臼をするということをね五十肩の時に言ったと思うんですけども、割と簡単に脱臼するんですよ。でこの場合はねあのこう痛みをそんなに与えないようにこうあのねじりながらとかしながらこう伸ばしていくと割とポキッとはまります。どういう方法っていうのはね特にないんですけども、とにかくまあ関節をこうあのこう伸ばしてやるっていう感じでね、去年のね12月、今から1ヶ月半ぐらいだったかな、赤ちゃんがいてはる若いお母さんなんですけども、子供のことばっかり気にしてたタオルのところで思いっきり足をあの打って、ですっごくこれ痛いんやけども、先生のところのこのあの予約もしてたし、このままやと腰も痛なりそうですし、肩もいきなり凝ってきてですが、まあ今日土曜日の午後休会に、まずあのこう来てで、週明けてから病院行こうかな思ってるんですけど言ったらね、足の第二子、あごめんなさい、ほんでねちょっと話が飛びますけども、手の場合は母子、自子、中子、薬子、小子と言います。で、解剖学的に言うと足は第一子、第二子、第三子、第四子、第五子です。足の母子とかね、足の自子とかは言わないですね。これ間違えないでくださいね。っていうか、僕らもすごく間違ってたんですけども、出血書を作ってる時に指摘を受けたんですけども。はい。で、その場合、第二子のね、遠位の関節のところでね、足、指がね、すごく曲がってるんですよ。で、その前にね、来てやった、さらに1ヶ月ぐらい前に来てやった人なんか、足ぶつけたりってもね、90度で思い切りのコロン曲がったんですよ。私もう年寄りですから、このまま一生行かないしゃあないんやろとか言って、おばあさん言ってやったんやけど、そんなに痛くはなかったんですけども、こう踏みしめじられて。で、このお二人ね、ちょっと指をねじりながらぐーって引っ張ってると、パキン言ってね、その場で治ってね、足が痛くないって。からついこの間なんですけども、小学校5年生の女の子が、ソファーのところで思いっきり足を打ちつけてしまって、で第5子なんですけども、で指が曲がっちゃってるんですね。で夕方やからどうしようどうしようということになって、まあとりあえずすぐ近くの鈍地があるし、お兄ちゃんが何遍かこう野球やってて腰を痛めたとか膝痛めたとかで来てるんで、前から妹が私はいっぺん針してもらいたいとか言ってたんで、ほな行こうかという話になって、でそしたら来たらこれは脱臼ですよという話で、でまず最初に斜方針をしてこうやったら歩けるようになったって、かかとでしかこうつけなかった指先は上げないと歩けない状態が足がつけるようになったって、でも背伸びはできんやろ言って、それはできないということで、そこからこう足の指を引っ張ったら脱臼がね一発で治ったということです。まあそういうことなんで、何でもかんでも骨折にしなくてもいいかなっていうような話の一つですね。はい。4.5、足の指の痛みには四楽が、有効ということで、右矢印、お灸も、かなり効果があると、思われるということで、さらに右矢印、一経での気経治療も、試せればということです。で、足のね指がね痛いっていう人もね結構きあるんですよね。で、脳梗塞の後遺症で足がしびれるっていう人結構よくやるでしょ。で、言語障害だとか、それから麻痺がしなくってもやっぱり脳梗塞ってのはすごく多いんですよね。でも70を過ぎてると、まあまずこう脳梗塞は1回以上経験されしてると言われてるんですけど、まあたまたまそれがグリア細胞の側やったら全然影響はないし、それから経路上に軽いものがあるとかね、そんなんでもまあ本人は気がつかないんです。だよくあるのがやっぱりこう突然しびれがあるんだとかね、かなり強くってこうもう感覚がないんだけど、まあ歩いたりはどうもないと、もうこれ完全に脳梗塞の後遺症なんです。で、脳梗塞の後遺症で足の指が痛いとかいうのもこうあります。まあかなりの場合がそれだと思うんですけど、で痛みはそこそこ、 しびれは残りますけど、でも痛みはね、は取れてくれるんで、それは安心して治療にかかっていただいたらいいと思います。で、一番僕が今までの経験の中でよく聞いたのは歯楽ですね。これはもうほとんど速攻でこうなくなったというものもありますし、数回やったらね消えるケースの方が多いです。ただ今はね、歯楽はね低侵治療でほとんどやらないようにしてるんで、まあちょっと鋭い先端の低侵も持ってるんで、まあそいつをやる、あるいは射方針を結構しつこくやるというようなことで、対処したりをしています。からお灸の使える方はね、点灸でもいいですし、それから大きめのこう地熱球とかでもいいかなと思います。まあ防球はあんまり効かないかなと思うんですけども、うん。まあ、とにかくやっぱりこう直接そこをやや熱っていうぐらいまでこう温めるという方法をしてやると割とよく効きますね。で、まあ気系治療というのもね、これから試してみたいんですけど、まあ今のところ時間もないし、そういう人も来てやらへんで、まあこれからの課題ですねってことです。4.6、巻き爪の、痛みということで、右矢印、治療では、ないが、まず、爪切りで、切れ込みを入れてから、風呂上がりに、指で、めくってしまうということです。ね、すごく相談もねよく受けると思うんで、これ鍼灸の治療じゃないんですけども、ここにまあ入れてみたんですけども、はい。僕もね巻き爪でこうちょっと、女子時代にね、若い先生でね、やり手の先生が言ってたんですけど、巻き爪が痛くて痛くてって言って、と思ったらね、まあ僕も40歳代になってね、なって、で爪を切るといちいちねこう右のね第一のところはこう出血するようなこう巻き込み方やったんですけど、で、たまたまなんですけども、またこれ出血するほど痛みをせなあかんかなと思って、こう切れ込みを入れた段階の状態で、そのままもう本当に諦めたんですよね、めくるのね。で、お風呂に入ってたらね、ブカブカになってるんですよ。で、そこから指でグーってめくってやると、そうするとまあ切れ込みを入れてるんで、こう爪も生爪からこうだんだんとエシバしてってますよね、ゆっくりのね。で、組織からこうズボッて感じで抜けて、あ、なんだこういうことがあるんだなっていうこと でそれをね3回ぐらいやったら、まあ巻き爪ってかなりしつこいんでね、で次の時もこう切れ込みを入れた状態までにしておいて、でお風呂でこう着目してると、そうするとまあ1日後か3日後か、1週間だったら、ね、5日後ぐらいの時にはこう剥がれやすくなってるん でそういう状態の時にこう抜いてしまうと、でそういうことをするとこう治ってしまったというのね、あるんで、患者さんにはこう何とか進めたらこれで治りましたという話だったんで、ここに入れました。はい。4.7、タコや、魚の目は、よくわからないが、お灸は、効果が、ありそうということで、僕ねごめんなさい、このねタコ魚の目っていうのはね、鍼灸での対処っていうのがね、やったことがっていうか成功したことがないんです。はい。で昔香取俊夫先生にねちょっと言ってみたら、地熱灸でやるとね、いいよっていうような話をこう聞いたこともあるんですけどね、よくわかんないですね。で魚の目でね、一人だけねこうすごくこう心に残ってるのが女子時代なんですけども、もうとにかく有線の少し上ぐらい指先側のところに痛くて痛くてっていうわけです。で治療をするとね数日いいんだけども、とにかくまた痛いと。で病院行ってももう薬を飲めとか言われるし、この薬も効かないからいうことで来てはったんですけども、で、よくよく見てみるとそこがね魚の目になってるんで、いうことでね、先生がねハサミでね除菌と切ったらね、ただ痛みがねそこから半分以下になってっていうことだって、最終的には治ったんですけど、でもあれもね腰のねアプローチをねもっとねやっておけば簡単やったんちゃうかなとは思うんですけどね、今からだったら。はい、ということで、 では次大きいのが今日の後半の方に行きます。はい、5、こむら返りということで、まあこの真冬の時期なんかにもあるし、それから年中ね言われてるんで、これというね決定的なものがないんですけど、まあちょっと時間経過してきたんで早めに行きますね。5.1、こむら返りの、原因は様々ということで、右矢印、運動はやはり、効果的ということで、ね、夜中にこむら返りが起こるっていうのはこれは圧倒的に女性に多いんですけども、男性はあんまないんですけどね。でいろんな原因があります。で栄養のこう不足だとか、それから冷えだとかいっぱい言われます。で特定ができないんですよね。こむら返りの原因なんですかって言うと、いやどうぞなかなかできひんやけど、まあやっぱり冷やさないことが一番でしょっていうことは言いますけども、長年やってきてね、やっぱりねウォーキングをその後とか始めたとかいうような人がこむら返りが起こらなくなったとかね、いうケースがやっぱり多いんで、根本的に治そうと思ったらね、運動もしてくださいっていうことをね、近年は言うようにしています。はい、5.2、こむら返りを、早く、復帰させるには、反対方向へ無理に、引っ張るというか右矢印で、水泳実習での、基本で右矢印、いろいろな、応用ができるということです。で、まあ、具体的に言うとこむら返りが起こりましたということになってきたらどうするかっていうと、膝を伸ばして、で、足の指先をからグーッとこう伸ばすんですね。足の指先をこうひっつかんで、でその時はねやっぱり痛いですよ、反対方向に伸ばすんですから。でも要はこれ筋肉が痙攣を起こしてるわけですね、硬い三頭筋が。で縮もうとしてるんですから、それを反対方向に引っ張ってやったら、そしたら痙攣が収まるという理論です。で、水泳の時にはね、これは基本的に習うんですよね。でもう少々息が苦しいってもすぐに治るから、で自分で膝を片手で膝を伸ばして曲がらないように押さえて、ほんでもう片方で指先足の指先をひっつかんで反対方向に伸ばせと。でこれは基本なんです。で治療室で足がつったとか言われたりすると、片手で膝の膝蓋骨を押さえて、もう片手で足の指先、それから可能やったらかかとの方からこう抱きかかえるようにして、ほんで伸ばすということをしてあげると、そうするとすぐに収まります。でこれは例えば他のところでもね使える方法で、顎がねつったりするんですよね。でその時にはね、うーんちょっとこううをするというか上を向くんですよね。そしてこう筋肉を伸ばしてやるとかね、腹筋が腹直筋がこう痙攣を起こす時なんかでもこう、上半身を反らすことによって早いこと痙攣を抑えるということができて、いろんな場面で使えるんです。ただまあこれが素人さんがね慌ててそういう発想がちゃんと思い出せるかどうかっていうところには問題はあるんですけどもね。はい、5.3、身体が、冷えないようにするにはむしろ、腹部へ回路を入れる方が、お得ということで、まあこれも鍼灸治療とはちょっと直接は関係ないんですけども、よく腰にね回路を入れてる人がいて、それダメですよっていうことですよね。痛いということはそこが炎症が起こってる。もう少し平べったく言うとそこが腫れてる。腫れてるもん抜くとめたらどうなるっていう話。でまあ、これはお風呂に入ったら余計痛なった人の時にまあそういうこと言うんですけど、回路でも一緒のことですよね。であとはそんなに痛くなくってもこう腰に回路に入れてやる人が冷えるからとかね、痛なったらかなって、でもそれは上半身と下半身をつないでるのは腰しかないやろって、でそこをずっと温めたら筋肉が伸びてもで余計力なくなるやんって、だ寒い時どうしたらいいんですかって話なんですけど、あまりに寒いとまあ靴にも回路入れてもいいですけども、お腹の方に入れなさい。で体温を発生させている、もう4分の3 は、あの3分の2から4分の3は内臓ですよね。うん、手も冷たい、足も冷たいっていうのに、体温が下がって、冬眠しなくても大丈夫、平熱がこうあと維持できているというのは、これ内臓が熱を出しているからです。だから内臓の、働きをこう補助してやる、お腹の側に回路を入れてやると、そうすると体温全体が上がって、ほんで手足も抜くことになりますよと、いう話ですね。ちなみに顔ですね、顔はこうあのこう自分でこう触っても、あ、ちょっと冷たいと思っても、ね、自覚的にそこまで冷たくなかったりするんですよね、吹雪の中なんかになければ。これはまあ顔面がこう全部通ってるとか余計ばっかりですよね。内側の方にちょっと一部陰茎も通ってはいますけども、うん、で、まあ、これはやっぱりよくできてるという話ですよね。はい、ちなみにもう一つ、あの顔面でこうのとこ行ったんで余計な話しますけども、顔面のやけどっていうのはあんまりしないんですよね。ほんまに熱湯でもね、直接かぶらない限りはちょっとしたことでは、これはやっぱり陽気ばっかりがあとこう、めくってるからなんですけど、はい、5.4、あまりに、痛みが、取れない時には、塩皮疹が、効果的ということでね。まあもう本当にしょっちゅうしょっちゅう、こう、こむら返りが起こりますとか、今までも散々起こしてきてずっと痛いんですって言われるときには、何か対処法がないかなということで、あるときね、塩皮疹を入れてみたら、かなり効果があったということです。まあ、これはやっぱり経絡の深い部分での循環、ルチューが、阻害されているということなんで、塩皮疹を入れることによって疑似的にルチューを回復しているということなんですよね。もうぎっくり腰の応用ということに、痛み止めの応用ということになります。はい、だから逆に言えば非内診はやってもあかんということですよね。同じ痛いね。5.5、 今日の最後になります。オスグッドと、新スプリントということで、小村ガーリンのとこからはちょっと話が違ってきていますけども、まずオスグッドっていうのは、10歳から15歳ぐらいの、子供にこう起こってくることで、男子の方が多いんですけども、頸骨粗鬆 の、 こう変形を伴った障害と言われています。で、それがあることによって膝への負担がね、大きくって、膝が痛い膝が痛い、これサッカーやってる子なんかがこう結構言うてくるんですけども、で僕ね、これがねほんまにオスグッドですよ。でオスグッドによってほんまに起こってる膝の痛みなんかっていうのはちょっと疑問はあるんですけども、でも最近そういうふうにね言われてくる子どもが多いんで、これ知識として持ってた方がいいと思います。でもしも脛骨粗鬆の方に何かがあるんだったら、斜方針なり蛇線予定針なんかを使ってあげるといいかなと思ってますし、基本は膝の治療ということなんで、膝と腰をやるということが肝心かと思います。あとは半月板損傷を起こしてないかで、曲線なんかのと、曲線や曲線と陰骨の中間あたりのところに亀裂骨折を起こしてないかっていうようなことも、見えますけども、から新スプリント、これは硬い三頭筋ですね。でこれ の、 内側と主にからアキレス腱にかけてが硬くなって痛いってやつね。で一番陽気を起こしてくるのは陸上の選手です。野球なんかでも言ってきますし、バドミントンの動きなんかでも新スプリントは大きくなりやすいんですけども、でこれもね長らくね治療が難しかったんですね。これお話したかな、宮脇先生 の、 文章ではよく井戸の日本に報告されてたんでね、新スプリントで何やなみたいな感じだったんですけども、丸尾先生のところではね、やっぱ継続じゃないし、それから知診を多用するっていうことなんで、よく分からなかったんですけども、治療点は小野寺です。はい、でこの小村帰りと新スプリントはこうちょっとやっぱり区別しといた方がいいということで、ここで取り上げました。はい、これで 身体についてはこう上から下までそれからあの婦人科も含めて、お話をしてきました。で、手法のこと、それからあとね精神疾患の、あの話とかね、からあの積み残した話で身体各部の病床っていうのは次で、終わりになると思います。でその後最後のまとめをどうしようかなっていうところら辺で、考えてるっていうのがこうあのなんですけども、まあ、 あの春までにはあのこのネットサウンド講義もあの、約2年かかりましたけども、終了ということになるんですけども、もうちょっとあのお付き合いください。では今日これで終わりたいと思います。ありがとうございました。